人を解放する神の言葉という主題で使徒行伝の第11章1節から18節です。1988年にイスラエル旅行に行ったんですけども、これは感動と発見の連続でした。それまでは単なる聖書知識だったものが事実となっていくんですよね。ここをイエス様は歩いたのか、そういう事実の圧倒的な説得力です。これは本当にね、大きな驚きでした。でそれと同時にいろいろなカルチャーショックも味わったんです。行きの機内食の時間になりました。コーシェーフードをご希望の方はどうぞお申し出くださいって言うんですよ。ユダヤ人の方がコーシェーフードというのを食べるので、私は日本人だからいらないと思ってですね、自分が美味しいと思う照り焼きチキンかなんかでしょうか、それを食べたわけなんですけどもね、このコーシェルフードというのは旧約聖書で定められた食べ物のタブー規則にちゃんと乗っ取った清い食物なんです。でそのアナウンスの時にですね、ユダヤ教のラビなんとかかんとかが監修したコーシェルフードというふうに言ったんですね。今からすれば食べとけばよかったなというふうに思うんですけれども、そのコーシェルフードというのが初めて耳にした言葉だったわけなんですね。それからイスラエルに着きました。イスラエルのマクドナルドにはチーズバーガーがないというのをご存知でしょうか。チーズバーガー食べなくても生きていけますけどね。それからホテルの朝食はですね、魚類が多いんです。ところが朝ごはんにコーヒーが出ないんです。なぜだろう、いろんな疑問があってですね、ツアーガイドがユダヤ人だったのでいろいろ聞いてみました。そしたらですね、それは聖書にちゃんと書かれているんですって言うんです。出エジプト記にこういう言葉があります。あなたは子ヤギをその母の乳で煮てはならない。肉と母の乳から作ったチーズを一緒にすることもやっぱり同じように聖書に抵触することだと。ですから牛肉とお乳から作ったチーズもこれもダメだということなわけですよ。じゃあコーヒーはどうなるかというとですね、朝にコーヒーにミルクを入れる人がいますね。それで朝ごはんに肉を出すと一緒に食べてしまうことになるわけです。だからホテルなんかでは朝は魚類しか出さないんです。ステーキが食べられたのは数日後、ガリラヤのカペナウムという町で今晩はステーキが出ますって言って、でみんなおーとかって言って食べてみました。まずいんですよ。あの血の滴るようなステーキじゃないんです。パサパサのステーキなんです。なぜか肉から血を完全に抜かなければいけないということでですね、美味しくない。まあそういうふうなことがやっぱり聖書の中に根拠があるわけなんですけども、はあ、ここまで現代のイスラエルは聖書に忠実に生きているんだ、すごいなあと思う反面、カルチャーショックを覚えたわけなんですね。そしてこういうものを全然無頓着で平気で食べる外国人は神の民イスラエルではない、汚れた異邦人であると言ってですね、この異邦人という言葉にはそのように聖書の言葉にちゃんと従わない、そういう汚れた民という思いが込められている言葉なんです。単なる外国人じゃないんですよ。まあそのようないろんなことがカルチャーショックとして体験したわけなんですけれどもね、実はこの異邦人と一緒に食事をするとそういうものを食べる危険があるわけです。これが今日の最初の登場人物ペテロに人々が咎めたという質問した事柄だったわけなんです。11章の一節にこのようにありますね。さて異邦人たちも神の言葉を受け入れたということが使徒たちやユダヤにいる兄弟たちに聞こえてきた。そこでペテロがエルサレムに登った時、割礼を重んじる者たちが彼を咎めていった。あなたは割礼のない人たちのところに行って食事を共にしたということだが、明らかにやっちゃいけないことをあなたやったじゃないかというふうなね、そういうことなんです。 異邦人たちも神の言葉を受け入れた。これは本当はハレルヤーと喜ぶべきことですね。ところが割礼を重んじる人たちというのはユダヤ人でクリスチャンになった人たちが、ちょっとペテロさん、あなた何やってるんですかというふうになじったというわけなんです。それが2節のあなたは割礼のない人たちのところに行って食事を共にしたと言って咎めた理由だったわけなんです。それほどに彼らにとっては重要な問題だったわけなんですね。それに対してペテロは答えます。彼はいろいろ難しいことを言わないんです。そこでペテロは口を開いて順序正しく説明していった。私がヨッパの町で祈っていると夢心地になって幻を見た。大きな布のような入れ物が四隅を吊るされて天から降りてきて私のところに届いた。注意して見つめていると地上の四つ足、野の獣、這う者、空の鳥などが入っていた。それから声がして、ペテロよ、立ってそれらをほふって食べなさいと私に言うのが聞こえた。それでペテロは最初抵抗するわけです。私は言った、主よ、それはできません。私は今までに清くないものや汚れたものを口に入れたことが一度もございません。すると二度目に天から声がかかってきた。神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。こんなことが三度もあってから全部のものがまた天に引き上げられてしまった。ちょうどその時カイザリアから使わされてきた三人の人が私たちの泊まっていた家に着いた。御霊が私にためらわずに彼らと共に行けと言ったので、ここにいる六人の兄弟たちも私と一緒に出かけて行き、一同がその人の家に入った。すると彼は私たちに、御使いが彼の家に現れて、ヨッパに人をやってペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。この人はあなたとあなたの全家族とが救われる言葉を語ってくださるであろうと告げた次第を話してくれた。どうですか、ペテロは全部あったこと、事実を語っているんです。一切へりくつを言っていないんです。で、今お読みしたところでお分かりかと思いますが、もうすでにこれは3回目なんです。ですから、あ、それは前から聞いたというふうに思う方がいても当然なんですけれども、この使徒行伝を書いたルカは老を厭わず3回も記述しているわけなんですね。もちろんそれは聴衆が異なれば繰り返す必要があるから書くんですけども、ルカという人はもともと非常にね、聡明な人なんです。あんまり繰り返したりくどいことを言わないんです。でも彼があえて3回も語っているということは、これがどんなに大切なことなのかということを示しているということが考えられるわけですね。それでここでペテロが聞いた言葉ですね。神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。これは前にも2回出てきています。それからためらわずに彼らと共に行きなさいという言葉も前に出てきているんです。異邦人だから言って避けるんじゃなくて彼らと一緒に行きなさい。異邦人への偏見から解放する神の言葉だったということがわかるんですね。そしてコルネリオへの幻というのが13節から14節までに書かれていましたけれども、シモン・ペテロはあなたと全家族とが救われる言葉を語る、つまりユダヤ人が軽蔑している異邦人に今神の言葉を語りなさいという、これは神様の異邦人宣言開始の言葉だということがわかります。このことを望んでいるのは神様ご自身なんだということなんですね。そしてその結果どうなったのか、15節からこのように書かれています。そこで私が語り出したところ、聖霊がちょうど最初私たちの上に下ったと同じように彼らの上に下った。その時私は、主がヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを受けるであろうと仰せになった言葉を思い出した。このように私たちが主イエス・キリストを信じた時にくださったのと同じ賜物を神が彼らにもお与えになったとすれば、私のようなものがどうして神を妨げることができようかと言ったんですね。すべて事実をもってペテロは証言しています。前に私たちに下ったというのはですね、50節の時に下った。 ということです。そのように私たちにあの時聖霊が注がれたじゃないか、同じようなことが起きたんですと言うんですね。神様はだからこのことを圧倒的な祝福を持って行ってくださって、神の技が行われたんですと言いましたね。そして17節で、私のようなものがどうして神を妨げることができようか、これに対する答えは何ですか？できないですよ。できないのに神様の御業を妨げるとするならば、これはどういうことになりますか？神様を敵に回すことですよ、というふうにペテロは語っていることになります。神様が良しとしてこのことを始めてくださって、で実際に異邦人にもキリストの福音を述べ伝えなさいとしているのに、ダメだということを言うならば、あなた方は神を敵に回すことになりますぞ、というふうに言っていることになりますね。これを聞いたユダヤ人クリスチャンはどのように応答したのかというのが18節です。3つのことが書かれていますね。人々はこれを聞いて黙ってしまった。それから神を賛美して、それでは神は異邦人にも命に至る悔い改めをお与えになったのだと言った。最初は黙ってしまったんです。反論できなくなったというよりは、むしろ御業という事実に圧倒されて納得したんです。だから一言も声を発することができなかった。黙ってしまったというんです。そして次に神様を賛美した。ようやくここで喜んだんです。ハレルヤーと。外国人もイエス様のことを救い主として信じてくださった。自分たちはその外国人と言って差別していたけど、そうじゃないんだ。神が本当に清めてくださったんだ。自分たちの方が間違っていた。ハレルヤーですよ。そして彼は、神は異邦人にも命に至る悔い改めをお与えになったのだ。私たちは異邦人に対する偏見から解放されたという、そういう叫びです。私たちが偏見を持っていたんだということをですね、この言葉は表しているわけなんですね。この食べ物についてのさまざまな規定というのは旧約聖書の中にあるわけなんですけれども、イエス様の時にですね、こういうことがあったとマタイが記しています。時にパリサイ人と律法学者たちとがエルサレムからイエスのもとに来て言った。あなたの弟子たちはなぜ昔の人々の言い伝えを破るのですか。彼らは食事の時に手を洗っていないじゃないか。私たちももちろんコロナじゃなくても手を洗いますけれども、当時の人たちにとっては手を洗わないで食事をするというのは、これは神の律法に反することだというふうに言ったわけですね。間違っていないんですよ。ところがイエス様の答えはね、痛快です。イエス様はこういうふうに言っています。偽善者たちよ、イザヤがあなた方についてこういう適切な予言をしている。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、無意味に私を拝んでいる。次の言葉がすごいんですよ。口に入るものは人を汚すことはない、かえって口から出るものが人を汚すのである。食べ物によって人間が汚れるのではない、むしろ私たちが口から出しているこの言葉こそが私たち自身を罪を犯させているではないか、ということをですね、非常に鋭い言葉で言ったんです。ところが弟子たちはあまりよくその意味が分からなかったようです。それでその例えを説明してくださいというふうに聞いたんですね。そしたらイエス様はこのようにおっしゃいました。あなた方もまだわからないのか。口に入ってくるものは皆腹の中に入り、そして外に出ていくことを知らないのか。しかし口から出ていくものは心の中から出てくるのであって、それが人を汚すのである。というのは、悪い思い、すなわち殺人、姦淫、不貧乏、盗み、偽証、そしりは心の中から出てくるのであって、これらのものが人を汚すのである。しかし洗わない手で食事をすることは人を汚すのではない。実に明快なイエス様の言葉です。食べ物を一生懸命きれいにしたって、私たちの口から出るこの言葉が問題じゃないか。そしてそのさまざま私たちが言ってはならないこと、してはならないこと、そういった罪をイエス様は 私たちをそういう罪の罰から私たちを解放するためにイエス様が身代わりになって十字架にかかってくださる。そのことがこの後やがて起きるわけです。イエス様はそのために私たちを罪と罰から解放するためにこの世に来られたんです。いくら食べ物をきれいにしたって口から出てくるものが罪であったならば、どうやって人間は清まるのか。さまざまな規定の本質には神様の愛があるんだ。そういう人間のどうしようもない罪の現実を救うためにイエス様は私たちの世界に来られたんだということをですね、この一言はよく表していると思います。口に入るものは人を汚すことはない、かえって口から出るものが人を汚すのである。このことを後のパウロは自分がそういう律法学者たちの立場にいてですね、人を差別したり迫害したりするそういうふうな人間だったわけなんですけども、大きなショックを持って律法主義から解放されたパウロがやがてクリスチャンになってエフェソの人々に手紙を書き送った。それが聖書の中に残っています。その中の一節でこのようにパウロは言っているところがあります。ちょっと長いところなんですけれども、お聞きください。だから記憶しておきなさい。あなた方は以前には肉によれば異邦人であって、手で行った肉の割礼あるものと称せられる人々からは無割礼のものと呼ばれており、またその当時はキリストを知らず、イスラエルの国籍がなく、約束されたいろいろの契約に縁がなく、この世の中で希望もなく神もないものであった。ところがあなた方はこのように以前は遠く離れていたが、今ではキリストイエスによって、キリストの血によって近いものとなったのである。キリストは私たちの平和であって、二つのものを一つにし、敵意という隔ての中垣を取り除き、ご自分の肉によって数々の規定からなっている戒めの律法を廃棄したのである。それは彼にあって二つのものを一人の新しい人に作り変えて平和をきたらせ、十字架によって二つのものを一つの体として神と和解させ、敵意を十字架にかけて滅ぼしてしまったのである。そこであなた方はもはや異国人でも宿り人でもなく、聖徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのである。とイエス様を救い主として信じる人は神の家族に迎えられる。なぜか、罪と罰を許された人だけが神の家族になることができるからなんですね。だからイエス様のこの出来事を知ったパウロはエペソ人への手紙の2章の11節以下で、私たちはもはや神の家族なんだということを言っているわけなんですね。さて、先週の金曜日のことなんですけれども、大阪聖書学院のリモートクラスがありました。でそこで今エペソ書を担当しているんですけれども、ちょうどこの場所が出てきたところなんですけれどもね、このエペソ書の中でパウロは神の家族としての一致ということを進めているんですよ。でもどうですか、私たちはね、一致といってもいろんな点で違っています。生まれも育ちもさまざまなものが本当に千差万別です。どうやって一致することができるんだろうかというふうに思うわけなんですけれども、それで授業の時に私こんなふうにお話しました。日本に帰ってって一番最初に赴任したのが九州の鹿児島だったんですけれども、そこに行く時に私たちは家内の新婚友達のところを訪問したんですね。そして車で運転しながら立ち寄りながら行ったんですけども、私はね、不思議な体験をしました。家内の友達なんだけど、私としては初対面なわけです。でもその初対面の人たちがね、みんなね、なんか懐かしさを覚えるんです。不思議ですね。懐かしいんですよ。会ったこともない人たちなのに懐かしさ、この懐かしさは何だろう、ああ、同じイエス様を信じてるからかということをね、体験しながら言ったわけなんですね。それで今日の修法のコラムのところをご覧ください。一致と一体感というところがありますけれども、一致の方は後でゆっくりお読みいただいて、一体感というところをですねご覧ください。このように書かれています。人は何によって一つになるのでしょう。一つの目標を目指すことにおいてでしょうか。思想や信仰を同じくすることにおいてでしょうか。そういうことで一体感を味わう人もあります。しかしそこには人間への誤解があるように思います。 人は共通のものに関わることによって一つになるように見えて、実は共通の事実をうちに自覚するまでは一つにはなれないものではないでしょうか。そしておそらく罪を置いて他にその共通の事実に出会い得ないでありましょう。罪において一つ一体感に内容を与えるのはこれです。私たちは自分が罪人だということが分かるまではイエス様は全然関係ない人なんです。私も中学高校と教会に通いましたけれども、イエス様は私たちの罪のために十字架にかかってくださいましたというようなことを聞くとですね、2000年前外国、俺頼んでないもんというの、俺罪人じゃないもん、警察に捕まったことないもんということで、全く私にはわからないことだったわけなんですね。でもここで罪において一つということを、これを書いた藤木正蔵さんという方は書いているわけなんです。そしたら学生からですね、質問が出たんです。平先生はどうして自分の罪を知ったんですか、言うんですよ。で時計を見たらあと10分で授業が終わるんです。10分かで10分で証しを求められてですね、よしやってみようと思いました。私は30歳で信仰を持ったんですけども、その時に40句にかかったんですね。まずぎっくり腰、それからその時に風邪をひきました。それから借金がたくさんあったんです。それから鬱になりました。この40句がものすごい苦しくて、神様助けてって生まれて初めて神様に祈ったんですけども、その時には教会に通ってたんですけどもね、神様助けて、そういえばイエス様が私の名によって祈りなさいと言ってたっけな、よし神様助けてください、イエス様のお名前によってお祈りします、ただそれだけです。ほんと初歩的な祈りです。でもその祈りをした瞬間に、私は、ね、ちょうどまるでアリ地獄をずるずるずるずるずると行くがあがいてもね、どんどんどんどんこう地獄に落ちていくような、そういう思いを味わってたんです。そのずるずるずるずるずるっていうのがですね、その祈りをした途端にピタッと止まったんですよ。ものすごい平安を味わいました。そしたらその平安の真っ只中で、今度は自分の30年間の罪が頭の中をぐるぐるぐるぐるぐると走馬灯のように回ったんです。どの罪がというよりも、とにかくありとあらゆる自分の30年間の罪が回り始めて、私ははっきり分かりました。あ、これは一生かけても償いきれない、ダメだと思いました。その時に十字架のイエス様の言葉が聞こえてきたんですよ。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からないのです。十字架の断末魔の苦しみの中で、なおこんなふうに神様に問いなしをしてくださっている、このイエス様こそ私の救いの道だと思いました。それまで分かんなかった十字架復活ということがですね、もうストーンときました。というのは、このことを成し遂げてイエス様は十字架で死なれました。でも予告通り3日目によみがえったんです。私は復活は非科学的だと思ってました。でもそのことが本当に起きたとすれば、ここにだけ私が救われる道があるということ、その時理屈じゃなくて納得したわけなんですね。そのことを10分間で証しをして、じゃあまた来週というふうなことで授業は終わったわけなんですけれども、本当にですね、神の言葉というのは私たちの人生を変えるんです。解放するんです。それは理屈じゃないんです。論理的、哲学的、神学的、そうなんじゃないんです。ストーンと本当の意味での解放を与えるんですね。パウロがそうでした。ペテロがそうでした。神の言葉によって彼らは自分たちの偏見を壊され、また罪からの恐れを壊され、そして本当の解放に導かれた。何のためですか？神の家族となるためです。一つの神の家族です。神様はそのように私たちに御言葉を与えてくださいます。そして私たちを本当の解放に導いてくださる方だ。そのことをペテロは証ししたわけなんですね。イエス様はおっしゃいました。人を汚すのは口から入るものではなく口から出るものである。ペテロを変えた言葉、 神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。そしてパウルは確信を持って宣言します。そこであなた方はもはや異国人でも宿り人でもなく、生徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのである。キリストにおいて一つ、このことを今日の出来事は証ししています。感謝してお祈りいたします。すべての人を神の家族とするために、救い主なる御子イエス・キリストをお送りくださり、罪ゆえの罰から解放してくださった天の父なる神様、あなたに感謝いたします。神の家族とされたものにふさわしく、神様と隣人とを愛し、生きるものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。Oh,